恵み深い天の父なる神様、夏もお盆を過ぎて私たち一人一人をここまで導き守り支え祝福してくださったことを改めて感謝します。天のお父様、翼の陰に身を寄せるかのように新しい一週間の始まりに一人一人が神様の身元に身を寄せています。心の中にある願いやうめきや深い祈りをすべてをご存知のあなたが今日引き上げてくださって、導きを求めている方にはこれが道だとはっきりわかるように教え諭し、また体が疲れている方には新たな祝福と体力力をお与えくださり、体調の優れない方には健やかでいなさいとかつておっしゃった誠の癒し主であるイエス様が豊かに触れてくださるようにお願いします。どうかあらゆる困難が恵みに変えられ、また病を通しあなたの栄光が現れ、あなたこそ救い主、あなたこそ癒し主であるということが一人一人の生活の場でよくわかるように、この一週間を特別なものとしてください。特に川口姉妹の病に手を置いてお癒しくださることを今朝もよろしくお願いします。エリムの建設も祝福してください。また別区にたくさんの恵みがありましたが、豊かな実を刈り取ることができるように続けて働いてください。また子どものためにもたくさんのお祈りが捧げられて改めて感謝します。皆様の心の中にある祈りに合わせイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。すいません、ちょっとこれを消しますね。今日のタイトルは、地上の旅路はどのようですかということです。皆さん、2週間前アブラムの記録を学んだことを覚えてますか？失敗したんですよ。世界中から信仰の父と言われる、祝福の父と言われる後のアブラハム、20章からごめんなさい、17章からアブラハムに名前が変わるんですけれども、しかし自分の命大切なゆえに、みんなそうですが、自分の我が身可愛さのゆえに奥さんのことを奥さんじゃないとかってよく嘘もついたものです。まあ異母兄弟とすれば母親が違うから、まあ苦し紛れに妹だと言えなくもないですが、実質夫婦でしたから、よくぞあんなにずるいことを、自分の命さえ助かれば奥さんが人の男性のものになってもしょうがないかなみたいな、よくぞ言ったものだという記録の箇所を学びました。で、今日はその後の13章に入るんですが、で、アブラムのその後の旅路はどうなったかということなんです。最初にアウトラインを出していただくと、今日はこの2つです。私たちの人生はアブラムも私たちも、また白人でも黒人でもいつの時代の人々でも大きな神様の恵みの中にあります。このことをしっかりと信じますけれども、日々はさまざまな問題に直面します。テレビドラマじゃないけれども、昨日の問題が終わったかと思ったら今日はまたこの問題かって、生きてる限り悩みがあります。しかしこのリズムは大きな恵みを折々に随所随所で確認しながら、大きな神様の恵みの中で今日この問題なんだという、このリズムが、この視点がすごく大切です。私は皆さんに大変ご心配をおかけしましたが、本当に生まれて初めての入院なんです。もう3ヶ月目に入りました。いや、いろんな人に出会って、どの人も大変だな、速攻からずるずると落ちて、また同じ箇所を骨折した方、また 40、50年前高校生の時にオートバイで怪我をして、その時は大丈夫だったけど、今頃になって痛み出して、何回も右左膝の手術をしている方、もう80を過ぎてるんだけど旦那さんが施設に入って本当に危ないので 旦那さんより早く亡くなるわけにはいかないと言ってリハビリに励んでいる、いや大変だな、だけど頑張ってるなと思うお年を召したご婦人などなど、まあどの人の物語を見ても地上では昨日の問題、今週はまさかこんな問題が起こるとは、ね、それが地上の旅路かなと。けれども最初に確認したいことは、そんなこんなの私たちの地上の旅路でありますが、大きな神様の恵みの中にあるんですので、今日の聖書の箇所13章ご一緒に一節から確認しましょう。じゃあ読みますね。13章の一節、はい。それでアブラムはエジプトを出て、彼と妻のサライとすべての所有物とロトも一緒であった。と思う方は思っておかしくないんです。アブラムは外国のエジプトに食料がない飢饉の時代に流れ着いて、よくぞ自分の奥さんを妹だなんて嘘ついて、その国の王様に自分の奥さんを献上したものだ、なのに殺されなかったのって、命取られなかったのって、よくぞこの国の権力者を侮辱して自分の命かわいさに騙してくれたもんだって、絶対許さないってその場で首切り落とされなかったんですかって。落とされませんでした。じゃあ命を免れたけども裸一貫になってこの国から出ていけって奥さん取られて一人ぼっちの人生にあの過ちから入ったんですかというと、そうもならなかった。なんと奥さんを返してもらい、じゃあ財産は全部剥奪されて、この国に来て大変な目にあったとすごすごと退散しましたかというと、そうでもないんです。もともとある所有物全部返してもらい、奥さんは傷一つ受けることなく戻してもらい、アブラムも鞭で打たれることも牢屋に入れられることも処刑されることもなく、しかも外国のエジプトに流れ着いてあんな小ずるいことをやったアブラムが、これが聖書で有名なアブラムかって、これが聖書の視点ですが、だけど新たな所有物もいただいてさらに豊かになってですよ、新しくこの土地をあなたに与えると言った土地に、カナンという土地に戻っていくようになったんです。だからこの箇所を見ると、エジプトに来てそんな醜い自分の姿をさらけ出してプライドもズタズタになったんだけれども、恥をかいたんだけれども、しかし妻をのサライをその手に戻し、所有物も返してもらい、甥っ子のロと親戚も一緒に傷一つ受けることなく、二節も読みましょうか。二節、はい。アブラムは家畜と銀と金とに非常に富んでいた。だからなんで反比例するの？なんでって、普通人の世界の理屈だと、あんな大失敗を小ずるいことをやった人は祝福されないのが普通ですよ。しかしアブラムはこのようにして自らの罪深さは知りましたよ。回り道で痛い経験をしましたよ。一生忘れられない自分の本当に醜い目を嫌というほど見せつけられたと思いますよ。けれども神様は大きな恵みによって、だからといってあなたを祝福するといった約束はもう反故にしたとか、あなたが私の言葉を信じていくならばあなたも子孫も祝福されるとか、全世界はあなたによって祝福されるとか、あれは全部泣き物になるとか、一つもないんですよ。変わらないんですよ。で、アブラムはアフリカの入り口のエジプトから東へてネゲブの砂漠を通って、さらに北上して約束の土地カナンに行ったんですが、エルサレムの北ベテルとアイってあるんですが、その間で何をしたかというと、じゃあ3節進んでみましょう。はい、彼はネゲブから旅を続けてベテルまで、すなわちベテルとアイの間で初めに天幕を張ったところまで来た。もともとふるさとを出て神様のお約束、指一本の方向に従ってこの土地に来て、ここがあなたに与える土地だ、あなたはここで祝福するんだと言われるところに振り出しに戻って、自分の罪深さ、自分の醜さ、自分のいやらしさは十分示された後で、そこでお祈りしたんですよ。4節読みましょう、はい。そこは彼が以前に築いた祭壇の場所である。そのところでアブラムは主の御名によって祈った。皆さんはどう想像するでしょう。はてさて何を祈ったでしょうか。 今アメリカの大統領はしばしば物議を醸しておりますけど、かつてのかつてのかつての前にクリントンという大統領がいて、その人は女性問題を起こして奥さん多分うつ病になるぐらい悩んだんじゃないかな、娘さんたちももう本当に赤っ恥かいてアメリカの一番トップのトップに上り詰めたお父さんが、そしてそのことが白日のもとになって奥さんがいるのにお母さんがいるのに別の女性ととかなって、もう息するのも生きていくのも苦しかったんじゃないかと思うんですが、天涯孤独の笑い者になったその時に彼は聖書を読んでいたらしいですね。ほで自分のかつての生い立ち、若くして父を亡くしたこと、しかも父が2回も離婚したこと、そして今自分自身の醜さが全世界に白日のもとにさらされている中で聖書と対峙して、そして自分自身の人生を見つめたようです。アブラムもアフリカエジプトへの旅を通し何を得たかといえば、財産も得て神様の恵み深さは豊かなんですが、しかしにもかかわらず自分自身があまりに情けなくて、神様というのもはばかるような、それほどの愚かしい自分自身を見つめて神様に祈ったのではないかと思います。そう考えると、私たちが折々に捧げる祈りは2箇所聖書の引用箇所を出しますね。まず1丸を出していただくと、旧約と新約、じゃあ新約からいきますね。神の恵みは本当に十分だな、かみしめながらパウロという伝道者が書いた第2コリント12-9読みましょう、はい、しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の恵み、神様の恵みはあなたに十分であると。私たちも折々に人生の節目節目、地上の旅路の2号目5号目でちょっと座って、いや振り返った時自分が頑張ったとか立派だったとかとっても言えないと、穴があったら入りたいぐらいだと、自分の過去を自分の人生を消し去りたいぐらいだと、けれどもにもかかわらず、なんで殺されなかった、なんで奥さん自分に戻ってきた、なんで財産奪われなかった、なんで傷一つ負うことなくさらに豊かになって帰ってきた、これは神様の大きな恵みというほかないと。私たちは人生が進むにつれて自分はどんどん立派になりましたねとかとても言えないんですよ。なんて情けない、なんてつまらない、これほどひどい人間だとは教会に来始めた当初は思ってもいなかったって。にもかかわらず神様の恵みは反比例するかのように豊かで溢れて追いかけて、なんという人生だって。これが私たちのアブラムに関わらず全ての人の人生の告白です。今新約の言葉見ましたから、今度旧約の愛歌2丸を読みましょうか。これも本当だなと皆さん思いますか。愛歌3章22から長いけど24まで通して読みましょう。はい、私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ私の受ける分ですと私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。私は残念ながらまた片方の片松葉に寄りかかって右寄りで歩いてるんですが、私たちの人生は自分の力に頼るとはとても言えない。神様こそ私の支え、私の受ける分ですと22節に戻っていただくと、特に私たちはとっくに滅び捨てても全然おかしくなった、文句も言えないって、あれほど醜い自分、あれほど自分中心な自分だとは自分でも知らなかった、なのに滅びずに神様が憐れみ深く私を恵み豊かに祝福してくださっているのはなんということだって。神様が大きくなり、私たちはどんどん小さくなり、そして命に感動し神様に感動し、これが地上の旅路の神様の大きな恵みにバリアのように包まれて生きている私たち自身であります。 私はこの間高知に行った時に、まあ、大きなホテルで集会だったんですが、まあ、近くに歴史記念館みたいなのあったからちょっとだけそこを覗いてきたんです。まあ、高知といえば江戸時代の鎖国から大きく外国に向けて日本が門戸を開く要となったクリスチャンもたくさん生まれたんですよ。高知教会ってのは有名ですよ。有名な人がたくさんそこにいたんですが、まあ、自由民権運動とかそういうことの走りにもなって、もうかなりの人がクリスチャンだと、あの国会議員とか県会議員とかですね。でその歴史記念館に行くと、まあ、面白いですね。山内和豊の人生は高知の、基礎を築いたこんな年表の中のこういう人生を送りましたと。年表で見ると分かりやすいですよ。だから何といっても有名な坂本龍馬、坂本龍馬は下級武士の中からこうやって日本の大きな開国のために日本の各地を巡りながら、黒船が来ていろんな大きな世界の歴史の中でこういう役割を果たして最後は切り殺されたんですけどもとかね。ほんでやがて三菱の財閥を作る岩崎弥太郎は、そしてこういう流れの中でこういう役割をしてこうしたんですよって。で私たちの年表年譜はどうでしょうか。神様の大きな歴史の中で、あの家に生まれ、この時代の中でこんな生い立ちをし、あの時が一つの節目、二つ目の節目はここ、三つ目はこんな経験をしましたって、その全体像を見ると神様の大きな恵みの中に私の命の日々は綴られていたのですと告白するのではないでしょうか。私はこのような今回怪我をしまして、まあ、ある方は私が、震災でモーセのような経験をしましたね。ある方はノアのような経験をしましたね。ノアの洪水を乗り越えていくような、また今回怪我をしたので、まさかヨブのような経験をする先生だと思いませんでしたと。ヨブは体を打たれて、もう書かないと引っかかないと、とっても耐えられないほどの病の中にありました。私はそれほどではなかった、骨はバラバラになりましたけれども、またうちの家族はこう言ったんです。皆さん見たことないでしょうが、私の傷口は小さいんですよ。あんなに大腿骨のバラバラ骨折だったのに、日本のお医者さんもこんな小さな傷口でよくあんな長いガンマネイルを骨の中にコンコン入れたり、できたもんですね。バラバラの骨を揺さぶるようにして上手に戻したもんですね、ボルトで打ち込んだもんですね、とかっておっしゃってくださったんです。でうちの家族は私の傷口を見てるもんだから、私自分であんまり見れないんです。十字架に見えるって言うんですよ、恐ろしいことに。傷口がこうザッと切ってるんじゃなくて、十字架十字架十字架みたいな、いっぱい十字架刻まれたって。うちの孫なんか触るの面白くてこわごわと触ったりしてですね、いるんですけれども。また私は手術の前に6月5日にバーンと音がして割れたなと思って、下半身不随かなと思って、救急車が来てすっごく痛くて、そして行って2日後に手術するまで、まず足の左足のすねにドリルで穴を開けて、骨にですね、そして足を引っ張ったんですね、ぐーっと引っ張って。私はそれは痛くはなかったんですが、とにかく先進国でなかったので30度の、にもかかわらずエアコンも効かないから、私だけじゃなくてみんな病院からもらった、まあ、変な話ですが大きな病院用のパンツ一丁なんですよ、汗だくで。で私がパンツ一丁で寝かせられて、骨にボルトをブサッと刺されてるのを見て、なんかイエス・キリスト様が十字架降りて、それ足骨で打たれたよう、骨を刺されたかに見えるって言ったんですね。私もちょっとそんな恐れ多いと思ったんですが、うちの家族はなんか十字架いっぱい刻んであるから、なんかイエス様の苦しみをちょびっとその味わったように見たようです。じゃあ私はというと、私は創世記32章に書いてあるちょっとヤコブのような、ヤコブは人生の節目に神様と出会って名前が変わったの、イスラエルっていう後に国家の名前になったんですね。それまでは押しのけて押しのけて、もう自己中心の極みみたいな、人に嫌われるような人物だったと思いますよ。双子の兄弟のお兄さんを騙し、目が悪くなった年寄りのお父さんを騙し、誰でも騙して、自分さえ良ければみたいなところも非常に感が強かったんです。見かれてたサビで、お兄さんに殺されかけて家に住めず、おじさんのところに行ったら人を騙したから、今度は自分が騙されて、騙されることがどんなに辛いかを味わって20年過ごして、そしておじさんの元を飛び出て20年ぶりに自分が騙した双子のお兄さんに会おうとするときに非常に恐れたんです。私も怪我をして非常に恐れたんです。 多分半身不随だなって、そうでなくてもトイレは自分でもできない状態だなって、そういう人生に入ったなと恐れました。それからヤコブも非常に心配したと書いてあるんです。それからお兄さんと会う直前に殺されるんじゃないかと思って、知恵を使ってプレゼントをいっぱい縦一列に用意したんです。ヤコブらしいんです。まあ私もなんとか日本に帰りたいと思ってあらゆる手を尽くし、国際電話をし、お医者さんに電話をし、そうしてこれも塞がれあれも塞がれって知恵も尽くしました。万策尽きました。で非常に心配し恐れ、知恵も尽くすだけ尽くしたけど、これでどうにもならないことが人生にはあるんです。絶えずあります。それでヤコブはどうしたか。天使と食らいついて格闘して、まあ人間が神様天使と格闘するなんて他に二人といない、そんな人は勝てるはずもないから。私は骨が打たれましたが、ヤコブは桃のつがい、筋肉が打たれたと書いてあるんですね。しかし私は骨が折れましたが、リハビリがなかったので全ての筋肉が何か骨のように硬くなってしまったんですよ。なんか少し似てるとすれば、ヤコブの後歩めればいいかなと思い始めたんです。あれは辛い経験だけど、あの前のヤコブとあの経験の後のヤコブはどう読んでも聖書で違うよねって、最終的には自分の知恵でもなく自分の心配に支配されるのでもなく神様しかないって神様に食らいついたあの前のヤコブとあの後のヤコブは確かに変わったよねって、私もヤコブにの後ろを行って変わりたいものだなと思ったりしたんです。皆さんは人生の折り目、節目でふっと自分を振り返って、ああ神様の前での私の人生なんだ、そして神様の大きな恵みの御手の中でのこの出来事なんだということを今週も確認すると思います。じゃあ2つ目、神様の大きな恵みは一点の曇りなく疑わないとしてもですよ、なのに日々なんでこんなに問題に直面するのだ、それが人生です。それが地上の旅路です。別に病院に入院してあの人この人に出会わなくても、全ての人の人生見た目で分からなくても、本当に一皮二皮むけば、はあ、この悩み、この健康の悩み、この家族の悩み、この心配、さまざまな悩みの中で問題に直面しては主と共に一歩ずつです。二段飛び三段飛びはありないです。一歩ずつ一歩ずつ乗り越えていく。それでいいんですか。それでいいんです。主が共におられます。じゃあ今日の箇所に戻って五節から読みましょうか。13章の五節読みましょう、はい、アブラムと一緒に行ったロトもまた牛の群れ天幕を所有していた、まあ、さっきお話しするの忘れましたが、アブラムは20章に行くとまた同じ失敗するんです。エジプトまで下らないけど、今度ネゲブっていう南に下って、そこでかつてあれほど赤っ端書いたのに、また奥さんのことを妹だなんて言ってですね、だから未来まで含めてまた同じことやったって、うん、また私全然変わってないって私たちもありますよ、ありますけれども、それでも未来にわたって神様の恵みは微動だにしないんです。また同じ失敗をしても緩みもしないんです。だから安心して歩めるんですが、日々の歩みにおいてはいろんな問題のきっかけ発露がありますよ。アブラムの場合は一つは財産です。二つ目は人間関係です。三つ目は外から来る外敵です。私たちもしばしばそうです。まず財産見ましょうか。たくさんの財産を得て旅を続けて約束の場所にカナンに戻ってきたんですけども、ロト、甥っ子のロトもたくさん旅をするうちに、まあ、牛田の財産を所有したんです。だからある人は言うんです。死ぬ時に財産残さない方がいいって。財産残すと自分がいなくなったら子供たち必ず一悶着起きるって。どんな仲いい兄弟だって父親、母親がいなくなるとバランスが崩れて、とんでもない肉々しい文様になるって別に珍しいことじゃない。だから、親の財産で子供が生きないように自立するように自分が委ねられた財産は自分で使い切ったらいいという人もいるようです。また引っ越しが多い仕事の人は、引っ越しが多いたんびに物を減らす人もいます。もう捨てる捨てるで、引っ越すたんびに一つ残らず私みたいに持ってってどんどんどん膨れ上がる人がいます。アブラムたちはここにあるように山ほどの財産になった。これが頭痛の谷になったんです。6節読みましょうか、はい、その地は彼らが一緒に住むのに 十分ではなかった。彼らの持ち物が多すぎたので、彼らが一緒に住むことができなかったのである。財産がきっかけとなって悩みの種になったんです。ああ、今日この聖書の箇所読んだから、私家に帰って整理していらないもの全部捨てようなんて思う人がいたら、まあ悪くもないかもしれないんですね。まあとにかくここには一緒にもう住めない。そうじゃない時は仲良く住んでいたのに、というのは財産がきっかけになって、いくら親戚でも親戚家族と、それからあのおじさんであるアブラムの家族と、自分は心の整理ができても、その家族や使い人たちが同じ心境でいられるかというと、人間関係は微妙です。短気な人もいれば、気が長い人もいれば、人のこと気になる人もいれば、人のこと気にしないでマイペースで歩く人もいれば、なので7節、問題が発覚したんです。じゃあ7節呼びましょう。はい、そのゆえアブラハムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちとの間に争いが起こった。またその頃その地にはカナン人とペリジ人が住んでいた。アブラハムが心のコントロールしたとしてもですよ、ロトもまあおじさんだしっていろいろ気にもなるけどってしたとしてもですよ、下々の者がみんなそういうふうに心の整理できるとは限らないばかりか、距離が近いと人間ってぶつかる可能性が大きいですよ。摩擦の可能性が大きいですよ。動物もだからここは私の領域だからあの血生臭いことにならないように入らないでねってマーキングしたりするでしょ。人間はあまり近すぎて財産が多すぎて牧者と牧者たちの間にそれまで仲が良かったのにすっごい雰囲気が悪くなったんです。争いが起こったんです。私が今入院している病院はすごくいい病院だとお話しました。本当にいいんですよ。毎朝看護師さんたちが何か朝の訓示みたいなして、この間話したように患者さんと意見が違った時は看護師のベテランの自分の意見を通さないでねって、どうしてこの人はそういうことを言うのかを一生懸命考えましょうとかね、あ、そういうのがなかなか浸透してるなとは言うものの、やっぱり病だとみんな気持ちが上がったり下がったりで苦しいでしょ。で、私の相部屋の人もなかなか排尿したりするのが大変そうで、私もそうでしたから、したいのにできないってどんなにお腹の中つらいかなと思ったんです。で、夜中に何度も呼び出します。私もクロアチアでそうでした。で、ある看護師さんは多分余裕がある時に来ればいいですよ、何回でも呼んでくださいねって。しかし看護師さんも他ずっとあっちこっちほとんど徹夜でやってるので、私相部屋だから、あ、どの看護師さんか分かんないけど無理もないなって、あんまり呼ばないでくださいねって、こちらも大変なんですよ、あなた一人じゃなく他にいろいろな呼び出しがあるんですからって。しかし患者さんは患者さんでとは言うものの耐えられないんだって。だけどそれでも優しい病院です。ある人こう言ってました。いや、この病院は本当に優しいよって。私の母が行った病院なんか看護師同士が患者の前で喧嘩してるんだって。信じられるって、そんなこと許されるって。いや、あり得ると思います。皆さん、人間関係はどこに行っても人が違うから、生い立ちも違うし感じ方も違うし、それは難しいですよ。アブラムも親戚でこんなに一緒に旅をして苦楽を乗り越えてきたのに、ここに来てこうですから、そればかりじゃないですよ。その地にはカナン人とペリジ人が住んでいた。いつどこから隙ありと見て攻められるかわからなかったんです。誰でも家から一歩外に出れば、男性は7人の敵に囲まれる、7人か70人かわからないけど、自分のことなんだか最初から合わないなと思う人も20人いたら1人ぐらいいたって自然ですよ、普通ですよ。自分はこのペースで仕事すると思ったのに、いや私はこのペースがいいと主張する人がいてガチンコってぶつかっても全然おかしくないですよ、普通ですよ、当たり前ですよ。だから、そして外の外敵、今私はもし本当は怪我しなかったら7月はイギリスに1ヶ月いる予定でしたが、ちょっと怖かったんです。テロがあったし大丈夫だったかなって。そしてこの間もヨーロッパで先週もテロがあったとか、今はどの国で何があってもおかしくない。いや、日本は安全かというと、高速道路に土砂崩れが起こるとか雷が一人落ちるとかって聞くと、日本もどこにいても誰が安全だとか言えないなって。内側に家族の問題を抱え、自分の病気の悩みを抱え、外に行ったら車が突っ込んでこないかなって、この天気の中に側溝に落ちて骨折もしないかなって、まあ本当に気が抜けないような旅路であります。なので アブラムはこのことを一つ一つ解決しようとした。で最後の8節9節続けて読みましょう、はい、そこでアブラムはロトに言った。どうか私とあなたと間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちとの間に争いがないようにしてくれ。私たちは親類同士なのだから、全地はあなたの前にあるではないか。私から別れてくれないか。もしあなたが左に行けば私は右に行こう、もしあなたが右に行けば私は左に行こう。この辺はアブラハムの懐の深さですよ。誰でも強い点と弱い点と、ね、弱点もみんな抱えているわけですから。奥さんのことを妹だなんて言ったアブラハム、自分でいい土地をさっさと取らなかった。そしたら一悶着あったでしょ。あなたの自由だ、あなたが一番行きたい土地を選びなさい、私はそうじゃないところで十分だからと年上のおじさんがそう言ったんです。でどこを選んだかというと、ソドムとゴモラってちょっと聞いたことのある、後に神の裁きを受けるようなかなり荒廃した土地を、視界の南側なんだと言われてるんですが、ロトは選んだ、見た目に良かったから。でアブラムは西の方のカナンの土地に住むことになったんです。だけど一つ一つ問題は丁寧に解決していくほか、人生の旅路の成立する方程式はないんです。私は今リハビリ中なので本当に一歩一歩です。今片方の松葉杖でいいですよって、私はてっきり全体重かけていったらスタスタ歩けるものだと思ってたんですよ。ところが歩けないんです。もうほとんど2ヶ月、まあ1ヶ月はリハビリしなかったので筋肉がなくて左足、体重を支えられないんですね。ハムみたいに薄くなっちゃってるらしくて左足も細いんですね。筋肉戻すのは3ヶ月かかるとか言われて、一生懸命今筋トレを始めてはいるんですが、成果がそんなにすぐ上がらないんですって。で私そこで教えられたのは一歩一歩だって、だから投げたりがっかりしたり、どうせやったってダメなんだって言ったら終わりだって、一歩一歩やるしかないんだって。あ、人生の縮図みたいかなって。また理学療法士が百何十名もいる最もその県で大きい病院に入ったと言いましたけれども、理学療法士優しいですよ。その人がどういうふうに筋肉の状態か、過去どうか今どうか分かって、ちょっとつらいけど独り立ちして歩いてみなさいって言うんです。よく見てると、おとしめした人がどこ骨折したか分かんないけど、そろそろゆっくり歩こうとするんですが、後ろに構えてるんですよ、触らないけど。でよろっと来たらさっと支えるんですね。ああ神様が私たちと一緒に一歩ずつ歩け、三段跳びとかするな、一歩ずつ半歩ずつでいいから、私があなた見えないかもしれないけど後ろにいて両手を広げているから、一歩ずつ一歩ずつ歩むんだって。で今日もう最後の引用箇所を出しましょうか。イエス様のお言葉、地上の旅路ではいろいろ悩みがあります、困難がありますけれども、イエス様が一緒です、だから一歩ずつ大丈夫です。ヨハネ16章33読みましょう、はい、あなた方は世にあっては困難があります、しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのです。私は勇敢になれますよ、自分がダメでも力がなくても、いくらでもいつからでも新鮮にイエス様が力をくださるので問題はあります。患難続きでそれが生きている証拠です。痛みを感じているのは生きているからですよ。人生つらいなと思うのは生きている裏返しですよ。そして主が共におられるんです。私はクロアチアで骨折した時本当に絶望しました。外国だし、そしてこの国で手術をしていいのかどうか、間髪入れず決断しなきゃいけない、迷ってる暇はない、すぐサインをして手術に入るとき話したかどうか分かりませんが、びっくりしたんですよ。私手術って初めてですが、それクロアチアだかどうか知りませんけれども、麻酔が切れる直前、手術室に運ばれたでしょ、ものすごいボリュームで重低音で録音楽が鳴ってるんですよ。これはどこのスタジオだと思うぐらいの、私殺されるんじゃないかと思って全身が震えたんですよ。そうして10分後ぐらいに意識が消えたんです。で手術を終えていたんです。そして終えてみたら、本当にその国の名医の手に私はかかっていたとは皆さんにお話ししました。だから不安や悩みがなかったとは言いませんよ。というのはリハビリがなかった、あの国はこんな状態で私本当に起き上がれなくなってしまうんじゃないかと思ったんです、ね、大きくは 素晴らしい名医の手にかかって、もう奇跡的な手術ではありましたが、じゃあ問題がなかったかというと、その後私どうするのって、どうするのって、一刻も早く日本に帰りたいと思ったら帰れない、帰ろうと思って帰れない、あらゆる許可が必要で、飛行機もいっぱいで、シーズンで取れないとか、本当に熱も取れないし、面倒くさくて、これ本当に帰れないんじゃないかと思った。それが皆さんのお祈りの風にふわーっと舞って、あと1時間でチケットがダメになる直前に運ばれたんです。じゃあ問題がなかったか、ありましたよ。1時間前に許可が降りたってなってですね、いや帰れるとなって救急車が来たです、クロアチアで。皆さん、クロアチアの救急車乗らない方がいいです。あらいのあらいの運転が、私あんな重傷で大怪我なるんですよ、あの救急車に乗せる人が段差があるのにボーンと私を落としてですよ、これ救急車に乗ってるうちに3カ所ぐらい骨折するんじゃないかと思って大丈夫か、こんな荒い救急車に乗ってと思ったんです。そうして日本に空輸されてリフトアップされてきたでしょ。そう、成田空港に着いたら待ってるはずの救急車がいないんです。今度皆さん結局それで最終的な顛末は違う病院に行って、結果はそれも良かったんですが、その時その時はハラハラドキドキなんですよ。せっかく乗ったのに約束と違うって、車が来てないって、こんな救急車乗って大丈夫かって、日々の歩みも私たちはそのようだと思います。最終的にもう最高の病院に入ったと私は思っている。そこはプロのスポーツ選手も来るし、芸能人も来るような色紙が貼ってあるような、そういういい病院でした。じゃあ全て道が開かれているかと、そうではないんです。私は落ち込んだですよ。こんな感じは見たことないと最初に言われたんです。外国でこんな大怪我してベッドごと運ばれてきて、ほぼ1ヶ月全くリハビリをせずに、筋肉がこんなに 骨のようになって全部癒着、ぐちゃぐちゃに癒着している患者は未だかつてないから、見通しは分からないと言われたんです。治るかならないかも分からないと言われたんです。1ヶ月後にこうなるとも何とも言えないと言われたんです。それは私を本当に奈落の底に落とすような感じでありましたけれども、リハビリの先生方がだけど一歩ずつやるしかないと言われ、そうだ一歩ずつやるしかないと、そしてがぜん元気が出てきてですよ。1日3時間のリハビリしてもらえる、ありがたい、プラス1日4時間やると決めたんです。1日私7時間リハビリやってるんですが、不思議なことが起こりましたよ。松葉杖日本で歩こうかないって言って1日3キロぐらい病院の中歩いたんです。あんなに病院の中歩いた人いないと言われたんですよそしたらちょっとお年召したご婦人とか、私の後ろ、私も歩こうかなって歩き出したんです。私ちょっと面白い風景だなと思ったんですね一緒に歩くことが言ってないですよ。ただ暇さえあればずっと歩いたんです。そしたら私もちょっと歩いた方がいいかもしれないとかってなってですね、で私思ったんです。飛ばないと思った飛行機も、ひな鳥がパタパタパタパタするうちに、ある瞬間にきっとふっと飛ぶんだろうなって、赤ちゃんが立ち上がろうかなって歩けるかなと思って、ある時ふっと歩くんだろうなって。私は歩き方も忘れちゃったんですが、今は歩けないんですが、きっとふっと歩けるように、神様が手を取って飛ぶようになるんじゃないかなと思っています。最後にこのような中で、果たしてキャンセルできない2つの方針がいけるかどうか不安でした。一つは4、5千人の大きい集会でしたし、もうポスターもできていたので、だけど病院から外客許可取って果たしていけるんだろうか、40分間立っていることはできないと言われたから、どうしようかと思った。で不安になって、椅子を買ってくださいって買ってくれた、この椅子を。ところがネットで買ったので、その対価まで届くかどうか分からないとなったんですよ。そして行ってみてどうなるかなと思ったら、ちゃんと椅子もあって、すんごく不安でした、ギリギリまで。でもなんとかなったんです。じゃあ先週の高知はどうでしたか。いや、高知は高速バスで羽田に行くほかないと思ったけど、高速バスはぐーっと車体が下がるわけじゃないから、最初の一歩が高いんです。松葉先生、こんなに高いの訓練してないけど、乗れるかな、降りられるかなって、しかも細いところ落っこったら大変だなと。しかしお盆のごった返す羽田空港でしたが、守られました。皆さん、今週も私たちは大きな神様の恵みの中を、さまざまな不安の中、日々新たな問題に直面しながら、しかし大丈夫です。主が共におられ、主が優しく語りかけ、一歩ずつだよ、半歩ずつだよ、がっかりしてもまたやり直せばいいんだから。そして振り返ると、節目節目で、5合目7合目で、神様の大きな恵みが私の人生を包んでいるのだ。今週もこんな体験をして、また来週お会いしたいと思います。じゃあこの箇所、イエス様の言葉もう一回お読みしましょう。はい、あなた方は世にあっては患難があります、しかし勇敢でありなさい、 私はすでに世に勝ったのです。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきますので、しばらくアブラムの地上の旅路の箇所を、今日の箇所をそれぞれ思い巡らしましょう。皆さんはいかがでしょうか。先週は自分の醜い面を神様に示されたことがあったなと思う方もおられるかもしれません。それは神様のご訓練の中ですから、そのような自分が十字架で許されて、神様は決して見捨てることなく何度でも未来も許し、そして大きな恵みをの中を歩ませてくださる信頼に足る素晴らしいお方だ。そのような信仰を強くする、出来事でになると思います。またどうでしょうか。とはいえ日々どうしてこんなに問題が立て続けに起こるのだろうかなと。けれども神様に見放されているのではありません。見えないかもしれませんが、背後からあるいは前から手を取って、私が一緒に歩むから一歩ずつだと、がっかりしないで半歩ずつだと、いずれ本当に飛ぶんだと、いずれ本当に歩むんだと、地上の旅路を最後まで全うするのだと、私と共にと、そのような信頼に足る優しい、私たちを愛し許す素晴らしい救い主を体験することになると思います。少し大きめにピアノを弾いていただきます。今日ご一緒に神様に告白したいこと、新たにお願いしたいこと、人生の諸問題だけど神様の大きな恵みに心から感謝を申し述べたいことなどなど、続けて病の中にある方々のこと、また最近教会に来始めている方のこと、気になっている皆さんの大切な友人家族のために、お祈りを捧げたいと思います。どんな言葉でもいいです。声に出せる方は声に出して、私たちの素晴らしい主にご一緒に祈りを捧げましょう。お祈りしましょう。天の父なる神様、感謝します。日曜日の朝のお祈りをお捧げします。私たちはさまざまな問題に日々直面しながらがっかりしたり、しますけれども、あなたの恵みは大きくて本当に心を震えて、なので私たちは全員ここにいる一人一人が大丈夫ですから、ありがとうございます。私たちは問題に右往左往し、どうやって乗り越えたらいいか、どうやって解決したらいいか迷いますけれども、あなたが勇敢でありなさいと、私があなたと共にいるのだと、今週も月曜から土曜まで私たちにあなたのご真実を、あなたが共にいることを教えてくださるので、ありがとうございます。どうか川口姉妹はじめ、三代子姉妹はじめ、病の中にある方、全国に散っている方々をあなたがどうぞ慈しんでください。牧師やまた牧師たちや宣教師や伝道師、神学生、働き人、教会員の一人一人を大いに豊かに力づけてください。アンドリューも来ました。日本での学びと交わりを祝福してくださるようにお願いします。この朝のお祈りを、週の初めのお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。アーメン。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、私たちを一歩ずつ歩ませてくださり、気がつけばあなたが傍らに、心の真ん中におられて、一人ぼっちでなかったことを折々に大きな恵みに気づかせてくださって、なんという人生だ、なんという神様だと、それぞれがまるで聖書の中の登場人物であるかのように、時にはモーセのように、時には洪水から救われたノアのように、 時には病で打たれて新しく神様を知り告白したヨブのように、また人生の糸がもつれもつれてヤコブのように、最後は神様の世界に突き抜けていったかのように、私たちの人生に聖書の物語が見れることをありがとうございます。私たちは本当に罪深く、イエス・キリスト様によって救われるほか道がなかったものですが、いつまでたってもそのような自分中心なものですが、にもかかわらずあなたの恵みはあまりにも大きくて、あなたはあまりにも豊かな方で、今週もそのことを体験しながら、主は素晴らしいとあなたを見上げ、あなたに祈り、あなたに賛美と感謝を捧げながら歩む一人一人でありますように、大いに豊かに祝福してください。私の後に続いて同じ言葉で祈りましょう。天の父なる神様、新しい一週間を感謝します。あなたがおられるので、あなたに歌い、あなたを信頼し、あなたに期待します。問題に直面しても、あなたがおられるので一歩ずつ前進します。素晴らしい一週間に導いてください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。